おはようございます。外見ブランディングコーチのフォスターさやかです。見せ方ってどうするのは、大人になってからのおしゃれ迷子のお悩みに学びとヒントをお届けするラジオです。外見を整えることは、ただ見た目を変えることではありません。心の余裕や自信を育てて、やがて行動や選択も変えていく、そんな変化の連鎖を一緒に考えていけたら嬉しいです。さて、今日はマシュマロに届いたご相談をご紹介させていただければと思います。では読みます。さやかさん、こんにちは。あ、お昼に聞いてくださっている方なんですかね。こんにちは外見のことで悩みがあり、マシュマロを送らせていただきます。私は20代後半なのですが、トップの毛が少し薄く、太陽や明るい照明の下に行く際はいつも気になってしまいます。かっこパウダーや帽子で隠しています。さやかさんのポッドキャストを聞かせていただき、自分の外見について他人と比べるべきではないと気づくことができましたが、やはり同年代の子と比べては落ち込むことも多いです。さやかさんは薄毛に対して今から対策されていることは、ことなどはありますでしょうか。薄毛も鼻が高い低い、肌が黒い白いと同じように個性だとも思いますが、日本では髪は女の命という風潮があり、髪だけはしっかりとふさふさ毛が生えているのが正義のようになっている、この世の中が少ししんどくなっています。お返事のしにくい内容になっていたらすみません。よろしくお願いいたします。まずメッセージを送ってくださってありがとうございます。きっとこのお悩みって誰かに相談するっていうのもなかなか難しい内容だったので、勇気がいったのかなと思いますし、きっと匿名だから送ってみようかなと思ってくださったのかと思うと、とても嬉しく思っています。ありがとうございます。髪の悩みって多くても少なくてもいろいろ悩みありますよね。そう、特にね、この髪は女の命みたいなものの価値観っていうのは、私たちは本当に子供の頃から刷り込まれてきただろうなって思います。で、日本はって書いてくださってますが、本当に特に日本はそうなのかなって思ってます。ちょっと韓国とか中国とかその近辺はわからないんですけど、やっぱりヨーロッパとかアメリカより確実にこう髪の綺麗ってこうだよねっていうステレオタイプがすごくあると思っています。で、そう思っている理由としては、以前も私は髪の悩みがあることをこの、ラジオで話してきてはいるんですけれども、私自身は髪がこのご相談者さんとは近くて、むしろすごく多くて乾燥してて癖っ毛で、もう本当に髪を扱うのがとってもとっても大変だった人なんですね。で、だから悩みの種類としてはちょっと逆にはなるかもしれないけれど、悩んできた気持ちはとてもよくわかります。髪がツヤツヤでサラサラ、まっすぐな髪でこうシュッとこう手をね、髪にかけてなびくみたいなものが、私たち子供の頃からずっと CM、 シャンプーとかトリートメントの CM で見せられてきましたよね。なので、そうじゃない髪は良くない、美しくないっていう風に、だからこういう髪を目指しましょうみたいな形で見せられてきているなって思うんです。で、やっぱりね、この私の発信で何でも個性だよ、それはすごくポジティブに受け取るべきだよっていうことを実は伝えているわけじゃないんです。受け入れていくっていうのはすごく時間がかかることだし、じゃあその受け入れるために時間をかけて自分が魅力的だっていうことに気がついていくっていうこともできるし、プロの手を借りるっていうこともできるんですよ。悩みを解決するっていうのはね。そう、だからやっぱりね、薄毛に悩むっていうのはとても自然ですよね。で、もしかしたら周りの方は何も思っていない可能性もあるかもしれないんですけど、もしかしたら小柄な方でいらっしゃるのかな。頭頂部ってなかなか 人の頭頂部を見る機会少ないなって思うんですけど、太陽とかね、そういう明るいところで気になるっていうことは、もしかしたら人の平均身長より低くて頭頂部が見えやすい身長なのかなって思うんですよ。それだったら余計に、もしご自身が周りが何とも思ってなかったとしても、ご自身が気にしていたらすっごくすっごく気になると思うんですね。だから帽子だったりね、パウダーされたりってしてると思うんです。で、ただ帽子ってやっぱり室内では外さなきゃいけなかったりするし、パウダーもやっぱりこう汗かくとかしてしまうとこう取れてきちゃったりとかね、しますよね。だからやっぱりすごく気になる、なんか汚れてないかなとかね、もう気になってきたりとかして、どのくらいの薄さなのかがちょっとわからないですけれども、私がもしね、私からご提案できるっていうところで言うと、なんかこれってなんか受け入れていこうよっていう話じゃなくて、対策っていうのはあるんじゃないかなと思っているんです。で、私の一つのアイディア、私自身がちょっとやったことがないので、全力でおすすめできるわけではないのですが、生え際だったり、その頭頂部のアートメイクもいいんじゃないかなって思うんです。パウダーされてたら少しこうカバーができているようであれば、アートメイクにしちゃうというのも個人的にはいいと思います。で、眉毛、私はアートメイクをもう2年ぐらい経っちゃったかもしれないけれど、もともと結構毛が生えている方ではあるんですが、なんとなくこう、ぼやっとした印象にしたくなくて、本当にこうドットみたいな感じで薄くパウダーを塗っているかのようなアートメイクを入れていただいて、いるんですね。ちょっと薄くはもうだいぶなってきてしまっているんですが、で、それはすごくやってよかったなと思っているんです。で、このご質問いただいて、私その信頼しているアートメイクの方がいらっしゃるので、その方に生え際のアートメイクがあるのは知っているんですけど、頭頂部のアートメイクってありますかって、どういう現状ですかということをお伺いしました。そしたらご回答いただいて、アートメイクは眉毛も生え際もすごく人気があるけど、実は頭頂部もすごく人気があるメニューなんだということなんですね。で、その私の眉毛をやってくださった方はとっても上手な方なんですけど、もっとね、その頭頂部っていうところを得意としている方をご紹介してくださったんですよ。で、ちょっとこのご質問者さんがどこに住まれている方なのかっていうのがわからないんですが、その方は、札幌のアートメイクの方なんですけど、月に5回ほど東京にいらっしゃってるそうなんです。なのでちょっと、どちらにお住まいかわからないんですけど、もしね、そのどちらかで行きやすい場所であるようであれば、ちょっとその方のお名前をここで出していいのかがわからないので、インスタグラムの DM にメッセージいただければ、その方のインスタグラムのリンクをお送りさせていただきます。ただ私はその方のにお願いしたことがないので、絶対すごくいいっていうことは言えません。私自身も頭皮にはやったことがないから。ただすごく信頼している眉毛のそのアーティストの方、とっても勉強熱心の方が尊敬している方ではあるので、だいぶ安心はできるのかなと思います。ただそれ以外にもそういうね、頭皮のアートメイクされている方いらっしゃるから、ご自身で探してみてもいいのかなと思います。あと別の方法としては、やっぱりそうウィッグですよね。今すごくウィッグも優秀なものが分かりづらい優秀なものもあるので、どうしてもイメージとしてはこう薄くなってきたおばさま向けみたいなイメージあるかもしれないですけど、ポイントの、どのくらい全体が気になってらっしゃるのか、本当頭頂部だけなのかっていうところが分からないですけど、 あのポイントのウィッグみたいなものも検討してみたり試してみるっていうのはされてもいいんじゃないかなと思います。解決、ある程度解決できるのであれば、そういうあのアイテムを使ってみるっていうのはいいと思うんですよね。そう、私自身は毛量がすごく多いタイプなんですけど、やっぱり私ずっとこう小さい時からクラシックバレエを習っていたから、こう頭をひっつめてきたんですよね。だからね、生え際が薄くなってきて、でプラス生え際に私は白髪がすごく多いタイプなので、生え際すごく薄く見えるようになってきたんですよね。特に最近はちょっと気になるようになってきて、だからちょっと生え際アートメイクもありなのかななんていうのも考えています。まあそのままでもいいかなとも思いつつ、まあちょっとこうやっぱおっしゃる通り、こう光の当たり方とかでなんかM 字っていうか、なんかすごくこう、輪郭がぼやけた感じになってるんですよね。だからちょっとまあそういうのも私自身も検討してもいいかななんていうのは思っています。結構その今って植毛も今女性にすごく人気ですよね。なんかちょっと私はまだそこまで勉強ができていないのと、なんだか痛そうな動画を見たので、ちょっと全然わからないんですけど、やっぱ美容関連とっても詳しい方って、植毛に、トルコだったかしらね、トルコだったか忘れちゃったんですけど、なんか植毛を、それこそ生え際の植毛をされてる方最近とっても増えたようですね。なので悩まれていらっしゃるようであれば、やっぱりいろんな方法があるから、そういうのも調べてみる、で自分にフィットするものをちゃんと本当にしっかりやって後悔しないように、ちゃんと調べて、それでもやりたいと思ったらそういうものに頼ってみるのも私は一つの手だと思います。こういうことって本当気にしなくていいよって片付けられるほど、こう人の心は単純じゃないですよね。だから私は無理にね、受け入れなくていいと思っています。私が伝えているのって外見ノイズを減らすこと、それはね、欠点を消すことっていうことではないんです。まあ欠点ではないと思うけどね、その薄毛に関してコンプレックスですよね。でこの場合の、まあ、このご質問者さんの場合のノイズって、この頭の薄さがこう人から見られてどう思われてるかなって気になっちゃうこととか、だからそれで今の目の前のことが集中できなかったり、それこそ帽子取ったら目立っちゃうかなとか、パウダーなんか落ちてきちゃってないかなとかね、そういうの気にしちゃったりとかすると、じゃあちょっと外出が億劫になってしまう。でやっぱりそれだとすごくノイズがずっとある状態になってしまうから、私が先ほど挙げた以外の手段もたくさんあるんだと思うんです。ちょっと私がそこまで詳しくなくて申し訳ないんですが、そういう対策をするっていうことも立派な外見ノイズ対策っていう出たと思うんですね。そうだから、ちょっとその辺も調べられるといいと思います。で先ほどお伝えしたアートメイクの方知りたいということであれば、私のインスタグラムの DM にお送りください。インスタのアカウント知られたくないようであれば、なんていうの、架空の誰もいない、なんて言うんだろう、架空のインスタグラムその時だけ作っていただいて、薄毛の相談したものですって言ってくだされば、その方のリンクをお送りさせていただきます。で今から薄毛対策として何かしていますかという質問に対して、お答えすると、特別な治療は私は今はしていないんですが、頭皮のマッサージっていうのはしています。単純にまあ気持ちいいし、顔が頭皮をやると顔もキュッてね上がりますよね。だからちょっとこうブラシ、頭皮ケアブラシみたいなものを使ってしっかりほぐすようにしていたりはしているという感じです。あとはやっぱりその生え際がすごく白髪が多くなっちゃったので、すごくねこうずっとアップにしてたからなんですよね。その 分け目なんていうのかな、生え際にこう紫外線とかがすごくね当たる機会が多かったりすると、やっぱりそこがダメージになって白髪になったり髪が弱くなったりってしやすいっていうことなんですよ。だからちょっと今は全然今もアップもするんですけど、こう分け目をこう日によって変えたりとかして、少しでもこう頭皮のダメージがないようにっていう、もう本当に何かこれは小さなケアですけどをしています。とにかく私は自分の髪質だったりね、そのくせ毛っていうところを今はね受け入れたり扱い方が分かるようになってきたし、日本的な長くてツヤツヤで美しい髪になれない自分ということに落ち込んだ時期もあったけど、今はこの自分の髪っていうもの自体が個性だなっていう風にだいぶ受け入れられるようになってきています。どんな人もねきっとコンプレックスがあると思うので、それが自分のね生きやすくなるためのプロの手を借りる手段にするのか、こう同じような悩みを持っている方々にのこう気持ちの切り替え方とかを調べてみる、どういう風に受け入れているのかなって、受け入れてる人をこう見ていくとちょっとこう力になったり、こう客観的に見ると、あ、なんだなんかそれも可愛いじゃんってなんか思えたりとかもするんですよね。私自身がくせ毛を少しこう好きになれてきたのも、くせ毛をとても可愛く扱う方法、アレンジする方法っていうのを発信している何人かの方々を見て、あ、こういう風に見せることもできるんだなって思って受け入れられるようになってきたっていうところもあるんですよね。だから日本人的髪の美しさじゃなに刷り込まれてきたけど、そうじゃないところもあるなっていうところの可愛さにちゃんと気づけたっていうことかな。そう、私自身は髪の毛がすっごく多くて逆に悩んできた経験があるから、こう髪の毛結んだ時に本当になんていうのかな、一本で結んでも髪がちょんちょろりんってすっごく少ない子って、私からしたらもう本当に可愛くって、すっごく羨ましかった立場なの。私はなんかもう馬馬の尻尾、その血統のいい馬じゃなくてちょっとドロンコで遊んだからみたいな、後のバサバサとした馬の毛みたいな感じになっちゃうぐらいの毛量だったから、なんかほんと来たてないものねらりなんですよねと言いながら、ちょっと生え際にも私悩んでますが、もうね完璧だって自分のことを思えてる人は少ないと思うんです。私もこの仕事をしてきて1000名以上の方に会って、自分の苦手なところとか受け入れられないところがないって言った人が一人だけ会ったことがあるだけなんですよね。そうだから髪の毛のその問題に向き合っていくっていうことももちろんいいけれど、じゃあ他でどういう風に見せていけばいいのかっていうところも意識していくと、こう目線がそちらに行かない方法、例えばメイクをちょっとこうすごく上手にやると、あんまり髪の毛に目がいかなくてメイクがすごく上手な人とか、お洋服をちょっとこう華やかにすると、こういうなんかお洋服が特徴的な方っていう風な見え方がまた変わってきたりもするから、視線を外すメイクやコーディネートを作っていくっていうのも一つの手段かもしれません。こうね、同年代の人と比べてしまうっていうのは多分もう皆さん全員やってますよね。ついついやってしまうし、比べてしまうのは未熟なことではありません。やっぱりね、ただこう比べる対象が自分がコントロールできない部分だと、心がこう消耗しやすくなってきてしまいますよね。だから今お伝えした通り、プロの手を借りたり、服やメイクの雰囲気、姿勢とか話し方で目線を違う方向に持っていくっていうことをやっていくとか、そういうことを意識していくといいんじゃないのかななんて思います。 私自身がこの悩みにしっかり寄り添ってあげられるわけではないし、私は髪のプロではないからね。だからこの答えがあなたにとって役に立ったことかどうかはわからないけれど、わからないけれど、こうやってお悩みを相談してくださってありがとうございました。みんないろんなコンプレックスがあると思うけれど、どうやって向き合っていくのか、その都度その都度一緒に考えていけたら嬉しいなと思います。今日はとても繊細で大切なご相談を本当にありがとうございました。もしね、同じことで悩んでいる方がいらっしゃったら、こういう対策もあるよとか、コメント欄やマシュマロでもいいので教えていただけたら嬉しいです。そしたらまたここのラジオで共有しますね。質問や相談は概要欄にある匿名のマシュマロからいつでも送ってください。あなたの今日が彩りのある一日になりますように。またね。